波動を高めるには直感や気づきを即実践する決心が必要です。今回の要点3つ。1つ目、直感やインスピレーションを得るには頭、脳、理性による判断、損得計算、コスパ、タイパを手放す必要があります。小賢しさは捨てなければなりません。2つ目、私たちは放っておけばエゴ、自己都合で考える思考回路ができているわけです。これは頭で考えても分かりませんが、考えてはいけないということです。分かりますか？3つ目、次元の高い直感というのは自己都合だけではなくて自然の法則にかなって全ての存在に対して調和的であるかどうかということがポイントです。要は自己都合だけでなければいいということですね。今回の内容は私たち地球人には謎々のような内容も含みます。もし詳細を知りたければ概要欄もしくは第317回目のマジスピラジオをご覧ください。多くのスピーチュアル系の言葉が軽いのは偽りの救いや答えしか提供しないからです。今回のポイント3つ。1つ目、多くのスピ系や自己啓発がうさんくさいと感じるのは本来は答えのない人生の問いに対して表面的には綺麗だが安直な答えで慰めようとするからです。安易な言葉に本当の救いはありません。2つ目、普通のスピ系や自己啓発は大量消費社会が生んだエゴイズムを肯定し現世で成功するための消費者の宗教であり幸福のマニュアルです。あの世ではなくてこの世のことしか考えていないわけです。3つ目、よくある自分探し、私とは何かという不毛な問いを何が私を形成しているのかという問いに変えることで自己中心的な病から脱することができます。この3つ目はこれだけでは難しいですね。より詳しくは概要欄もしくは第344回目のマジスピラジオをご覧ください。神に反抗し運命を呪っている限り絶対に幸せも充実感も得られません。今回のポイント3つ。1つ目、この世界が未だ不幸に満ちているのは神が存在しないからではなく人類が自由意志をエゴ、自己中心的な方面にばっかり使った結果である。それを受け入れなければなりません。2つ目、どれだけ論理的に正しかろうが自分および世界を否定する考え方は確実にオーラ、波動を暗く重たく卑劣にします。これこそ宇宙法則です。3つ目、神様なんていないと嘆くのは自由だけども、そうする限り運勢はどんどん悪くなります。その無意味さに早く気づいて、それでも人生にイエスというその主体的な態度を確立することこそ真のスピリチュアルです。今回の詳細は概要欄もしくは第345回目のマジスピラジオをご覧ください。波動の法則とスピ系でよく言われる引き寄せの法則とは全く違います。今回の要点3つ。1つ目、決心とは自然の法則にかなって調和の取れた方向に本気で向かう決意とその実践のことです。これは最も重要です。決心できない限り人生は絶対に変わりません。2つ目、現象的この世的にたとえ損の道、マイナスの道だとしてもそれが自分の運命と感ずるなら思い切って決心すること。それが結果的に宇宙からのサポートを得ることになります。3つ目、一般的な引き寄せの法則はエゴイズム、自我の波動で思い通りにしたいという欲望のことです。一方、波動の法則にはその自我、エゴはありません。本当に決心できれば導かれるように人生が動いていきます。今回の内容はショート動画では言い切れません。ぜひ詳細を概要欄から、あるいは第318回目のマジスピーラジオをご覧ください。お詫びと感謝の気持ちが深いほどあなたのオーラ、波動はどんどん高まっていきます。今回のポイント3つ。1つ目、お詫びと感謝の波動というのはエゴの波動、自我のエネルギーを打ち消してくれます。それによって運勢は少しずつ改善していきます。2つ目、トラブルや災難は学びの機会なので、それをお詫びと感謝でもって受け入れていくことです。バカな人は小さなプライドにこだわってお詫びと感謝ができない。その結果運勢はどんどん悪くなっていきます。3つ目、 お詫びと感謝に行きたいのであれば、波動の法則、愛と調和の方向へ向かう決心をしなければなりません。言い訳、理屈、損得で考える限り絶対にできないです。素直さが最も問われます。今回の詳細は概要欄から、あるいは第319回目のマジスピラジオをご覧ください。家族から学び、家族に還元していく姿勢こそ真の成功をもたらします。今回のポイント3つ。1つ目、波動の法則で最も大事なのは家族との調和という教えです。どれだけ経済的社会的に成功しようと、家族が不調なら、それは真の成功ではありません。2つ目、たとえ孤児であろうと、両親やご先祖の存在あって自分があるわけです。それを深く自覚し、前回述べたお詫びと感謝を家族の中でこそ実践することが大事です。しかし身近な家族が最も難しい、同代元暮らし。3つ目、家族との死別や夫婦の離婚でも縁は切れません。魂ではつながっています。別れてもなおお詫びと感謝を発信し続けるということが、魂の進化にとってものすごく大事です。今回の内容は地味だけど最も大事です。詳細は概要欄、もしくは第320回目のマジスピラジオをご覧ください。現行不一致であるほど波動オーラは不調和になって運命は良くなりません。今回のポイント3つ。1つ目、口で言っていることと実際の行動の分離、これが地球人の特徴だと波動の法則は言います。例えば政治家なんかがそうですけども、言葉が巧みであればある程度この地球の世界ではごまかせてしまう側面があるわけです。でもオーラ、波動は暗く重たく卑劣になってしまいます。2つ目、スピーチャル系でも愛、感謝、光とか綺麗事はいくらでも言いますけども、本当に実践してるんですか、ということは常に問われます。そこに嘘ごまかしがあるほどオーラはどんどん汚れていきます。3つ目、私たち地球人は頭の理解でもって分かったと満足する傾向にありますけど、行動できなければ本当に分かったとは言えません。実行は泥臭いです。痛みも伴いますけど、そこから逃げて綺麗事のお花畑にいる限り絶対に変わりません。今回の内容は私にも問われます。詳細は概要欄、もしくは第321回目のマジスピラジオをご覧ください。特殊な修行ではなくて、日常の中で神意識を実践しましょう。今回のポイント3つ。1つ目、おすすめの本の紹介、足立幸子さんのあるがままに生きるという本です。小学生でも読めるような分かりやすさですが、内容は非常に深いです。大切なのは知識よりも実践です。2つ目、1つ目の続きですが、スピーチャル系の知識がたくさんある人よりも、理解は不完全でも実践をしている人の方がよっぽど波動オーラは清らかです。3つ目、神意識、宇宙の大元というのは直感という形で降りてきます。感じたことを即実践に移すという波動の法則の実践の基本ですね。これを続けることによってオーラは清らかになっていきます。ただしこれは簡単ではないので、強い決心が必要です。今回の詳細は概要欄、もしくは第322回目のマジスピラジオ、もしくはあるがままに生きるお読みください。波動を高めるには直感で生きること、そのためにはぼーっとすることが大事です。今回のポイント3つ。1つ目、波動を高める3項目、1つ、こだわりを取り除くこと、2つ、即行動すること、3つ、本当の自分で生きること。これは頭の理解だけではどうしようもないので、ちゃんと決心決断をすることです。2つ目、さっき言ったぼーっとすることというのは潜在意識、頭を使わないということです。いわば自分の中にスペースを作るということです。そうすると直感が入ってきやすくなります。3つ目、行動の基準を損得ではなくて、美しいかどうか尊いかどうかを基準とすること。たとえ現実的にはそんなことでも、直感、ハートの心の声に従って生きることこそ波動を高めるために本当に必要な心構えです。今回の詳細は概要欄、もしくは第323回目のマジスピラジオをご覧ください。嫌いなこと、嫌なことをやるほど運命はどんどん開きます。今回のポイント3つ。 1つ目、世間で言われている好きなことだけで生きていくという考えは感情的な快楽を優先する生き方です。それは魂の進化を妨げ、オーラ、波動を低劣にしてしまいます。2つ目、嫌なことや理不尽なことも全部自分の波動に合ったものが来ているわけです。ですからそれも学びとして受け入れて立ち向かっていくということです。3つ目、ここ数回のショート動画はこのあるがままに生きるの本の内容の紹介なんですけども、このあるがままっていうのは喜怒哀楽、好きなことも嫌なことも選ばないで受け入れていくという、それがあるがままに生きるということです。真実は一般に言われていることの逆ですね。詳細は概要欄、もしくは第324回目のマジスピラジオをご覧ください。多くの人は好きなことと楽なことを混同するから本当に好きなことが見つかりません。今回のポイント3つ。1つ目、本当に好きなことというのは他人から見たらしんどそうで気の毒であることが多いですけど、本人は喜びややりがいを感じているということです。2つ目、本当に好きなことがわからないという方は目の前のことを好き嫌い関係なく真剣に取り組んでいかないといけません。これには運命に対して素直でなければなりません。3つ目、とはいえ私も含めて多くの人は素直になれないんですよ。だから人生は苦しいわけです。できるだけ早い段階で気づき、無駄な抵抗をやめて素直に謙虚になるということが人生の分かれ目です。これも頭で理解するだけではどうしようもないですね。詳細は概要欄、もしくは第325回目のマジスピラジオをご覧ください。突然光に包まれた、神の声が聞こえたという状態を悟りとか目覚めとか絶対に勘違いしないことです。今回のポイント3つ。1つ目、今言ったような急激な霊的な変化というのはスピリチュアルエマージェンシーといって危険な状態とされます。もしそのように感じたら専門家にちゃんと相談しましょう。2つ目、スピリチュアルな成長というのは一歩ずつ階段を登っていくようになされていきます。それは地味で地道な歩みです。慌てないで一歩ずつ成長していくということが大事です。3つ目、健全なスピリチュアルな成長というのはちょっとずつ環境や人間関係が変わっていく、ちょっとした体調不良になる、それであれば健全な成長の可能性が高いので、その変化をじっくりと内観する態度が必要です。今回はちょっと専門的ですが、詳しくは概要欄、もしくは第315回目のマジスピラジオをご覧ください。